恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。ある方々は正月帰省していらっしゃった、また旅行中だった方もいらっしゃって、初めての方いるかもしれません。明けましておめでとうございます。2005年の新しい年が明けて、すでにもう9日になるわけです。教会も報告になりましたように、今週からすべてのプログラムが平常に戻ります。そして、この礼拝の説教も、新しいシリーズ、使徒信条シリーズというシリーズが始まります。このシリーズは20回のシリーズになる予定です。1月2日の新年礼拝で、深みに漕ぎ出してというメッセージを語らせていただきました。浅瀬でバチャバチャやっているんではなくて、思い切って深みに漕ぎ出して、御言葉の深みに、イエス・キリストの深みに、自分自身を知る深みに、そして人生の深みに漕ぎ出そうと語らせていただいたのです。広く浅くが現代の特徴と言われています。信仰がそうした現代の風潮に流されて浅いまんまであるのは悲しいことなのです。数日前の浅井新聞に建築家の安藤忠雄さんへのインタビュー記事が大きく出ていました。安藤さんはこうおっしゃるのです。今の日本の最大の問題は、それは日本という国が思考停止状態にあることだというのです。思考停止、考えることをやめてしまったことこそが、現代日本の最大の問題、危険な状態だというのです。物質的な豊かさ、便利さに溺れてしまって、自分で考えることをやめてしまった。このことが致命的な影響をもたらすだろうと警告しているのです。もしも、そのような時代の風潮に流されて私たちキリスト者までも思考停止状態に陥って、まるで考えないクリスチャン。もしもそうなってしまったら、本当に信仰も深まらないし、聖書理解も深まらないし、品性も深まらないのです。キリスト者であることの素晴らしさを失い、その魅力を香りを失ってしまうことになるのです。もし皆さんが誰かから、あなたはクリスチャンだと聞きました、クリスチャンとしてあなたはどんなことを信じていらっしゃるんですかと問われたら、どう答えられるでしょう。何を信じているか、神様信じています、イエス・キリストを信じています。だからその内容です。何を信じてるんですか、どういう内容で信じてるんですか。はい、イエス様が私の罪のために十字架で死んでくださり、蘇ってくださったと信じています。まあそれはそれで立派な答えなのですが、それだけだったらあまりにも簡単すぎます。聖書が教えている信仰の内容はもっと広く、そしてもっと深いのです。ぜひそういう質問を受けたら、最低でも使徒信条で告白されているくらいは暗唱して答えられるくらいになっていただきたいのです。深みへこぎ出して、その一つのこととして、私たちはこの年まず使徒信条を学ぶことによって、信仰の深み、聖書理解の深みを知りたいのです。まずこの使徒信条とはどういうものなのか、それをご一緒にまず読んでみましょう。ちょっとスクリーンで、または、聖歌の表表紙を開きますと、左側に主の祈りが、右側に使徒信条が出てきますので、そちらを読んでくださっても結構です。一緒にゆっくりと使徒信条を読み上げてみましょう。用意、はい。 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず、アーメン。はい。私たちの教会では、もうだいぶ以前から、これを礼拝の中で告白することをやめてしまっています。ずっと以前はいつもこれを礼拝の中で一緒に読み上げていたのです。礼拝時間が第一礼拝系、第二礼拝でも以前は1時間半の長さがあったのを15分短縮して1時間15分にしたためにですね、賛美も一つ削り、そして人信条も削って今まで来たわけです。ですから、この教会のほとんどの方々が、人信条なるものがあることすら知らなかった。いや、あることは知ってたけども読んだこともない。そんな方々がいらっしゃるんじゃないでしょうか。しかし、この使徒信条は、新約聖書が教えている聖書の教えを簡潔に、そしてまた全体的、包括的にまとめ上げたものです。聖書そのものではありませんけれども、明らかに聖書が教えていることをまとめ上げた内容です。聖書は、様々な教えがあちらに少し、こちらに少しと散りばめられていますので、今回はこの使徒信条シリーズをすることによって、聖書が教えている中心的な教えを、主題列に、これまでずっとやっている礼拝の説教のあり方は、この公開説教といって、聖書のこのある箇所を順々にその御言葉に沿って学んでいくという方法なんですが、今日シリーズの中では、主題別に学ぶ主題説教をしばらくさせていただきたいのです。この使徒信条という信条は、もう2世紀には、すなわち100年代にはその原型ができていたことが確かめられています。十二使徒の一人、ヨハネさんは紀元100年頃まで生きていましたので、最後の使徒が召されてから、もう数十年後には、今読み上げた使徒信条の原型、ほとんど似通ったものが、もうすでにローマの教会で出来上がって、告白されていたというのです。使徒の働きの2章42節には、そして彼らは、使徒たちの教えを固く守り、とあります。すなわち、最初から、使徒たち、イエス様から選ばれた十二弟子たちの教えを大切なものとして固く守っていたのです。そうした使徒たちの教えを十分に確かに反映する信仰の条項だということで、この信仰告白は特別に使徒信条、人たちが教えた信条だと告白しているわけです。なんと、この使徒信条は2000年の教会の歴史の中で、聖書が教えている信仰の内容をまとめ上げた信条としては最古のものなのです。この使徒信条がなぜ教会の中でそのように用いられ、そして尊ばれてきたのか。特にこれはバプテスマ式の時に用いられた形跡があります。バプテスマを受けようとする、洗礼を受けようとする人に、あなたは洗礼を受けたい。なぜですか？はい、信仰を持っているから。どういう信仰を持っていらっしゃるんですか？はい、このような信仰ですと、その信仰の内容を、この使徒信条によって 明らかにしたのです。私たちの教会でも、バプテスマを受けようとする方が起きると、5回、6回とですね、洗礼準備会という準備会を開かせていただきます。そして聖書が教えている基本的な学びを一緒にしていただきます。その上で、その洗礼式の日にみんなの前で立っていただいて、自分の信仰の証をした後で、信仰告白をしていただきます。大体告白はこういう内容です。あなたは、この聖書が誤りのない神の言葉であることを信じますか？はい、信じます。あなたはこの聖書が教えている通り、天と地を作られた目には見えませんが、唯一の誠の神様がおられることを信じますか？はい、信じます。あなたはこの清い神様の前で、あなた自身が汚れたどうしようもない罪人であることを知って認めていますか？はい、認めます。神は罪深いあなたのために、私たちのために何か素晴らしいことをしてくださいました。それはどういうことですか？ここだけはご自分の言葉で言ってください。そうすると、イエス様は私の罪を救うために十字架にかかって死んでくださり、三日目によみがえってくださいました。あなたはこのイエス・キリストをあなたの救い主として心から信じますか？はい、信じます。あなたは今日バプテスマを受けて、正式にキリストの弟子、クリスチャン、またこの教会の一員として迎えられますが、あなたはこの教会の一員として、あなたに与えられた賜物を用いて、自分にできるところで喜んで、主に仕え、兄弟姉妹に仕え、教会に仕えていきたいと願っていますか？はい、願っています。こういう告白を皆さんにしていただいています。こういうバプテスマを受けようとする人が告白する、そういう告白の内容が実は、この使徒信条のうちにまとめ上げられたのです。またもう一つ、この使徒信条ができた背景は、教会はその誕生の当初から、異端という教えに、すなわち、聖書の教えから外れた歪んだ教えによって、いつも脅かされてきました。ですから、教会にどんなどうぞと入ってきたら、教会は教会でなくなってしまうわけです。そこで、私たちの信仰はこういうものです。私たちが告白する内容はこういうことです。この信仰を保っておれば救われるのです。それを使徒信条の中にまとめ上げて、異端的な間違った教えとはっきりと区別し、教会を守ろうとしたわけです。このようにして、教会はなんと2000年の間、聖書的な正しい信仰をリレーのようにバトンタッチしながら、今日まで走ってきたと言えるのです。お正月には恒例の箱根駅伝が往路復路と2日間行われました。駅伝の場合はバトンの代わりにタスキをリレーしていくわけです。ただ残念なことにタスキリレーは先頭の人からあまりにも時間が空いてしまうと、例えば20分という時間を以上ですね、遅れてしまうと、タスキリレーをストップさせられて、そして、繰り上げスタートということがあって、準備してあった学校の、大学のですね、タスキではない白いタスキを渡されて、その白いタスキで走らなくてはいけないという、非常に大学生にとってはですね、この屈辱的なことになるわけです。教会の歴史では、決して、途中でバトンを別のものに取り替えたり、タスキを違うものにしてはならなかったのです。どんなに時代が変わり、国が変わり、民族が変わり、また教会の教派が変わっても、キリスト教会であるならば、少なくとも根本的にはこの信仰を受け継いだものでなければならない。として、ずーっとバトン、タッチをしてきた、その内容がまさにまとめられたのが使徒信条なのです。教会の中で特に3つの文章が重大なものとして受け継がれてきました。3つ。それは使徒信条と実会と主の祈りです。これが3文章と言われて、教会はですね、この三つの文章を非常に大事なものとして、そして教会の中で皆さんにぜひこれは暗記しましょうと言って、暗記してしながら 2000年間クリスチャンたちは今日まで来たのです。人信条は何を信じるかがまとめ上げられています。また実戒はいかに生きるかが教えられまとめ上げられています。主の祈りはいかに祈るかがそこにまとめ上げられているわけです。何を信じ、いかに生き、いかに生きるかがこの三つの文章の中に実にコンパクトにまとめ上げられているわけです。この教会ではすでに実戒シリーズと主の祈りシリーズをメッセージの中で、礼拝メッセージの中で終えさせていただきました。あと私がここにいる間にどうしてももう一つこの使徒信条シリーズを終えておかねばならないということで今回取り上げさせていただいたのです。この教会が取り入れているアワナクラブ、アワナクラブではこの暗記するということがとっても大切なものとしてプログラムの中で用いられています。子供たちは大人まさに顔負け、大人真っ青というぐらい聖書の御言葉を、それも相当長い御言葉をいっぱい覚えています。もしそれを確かめたかったら、アーナクラブの子供にですね、聞いてみてくださいですね。それはそれは見事に聖書の御言葉をよく暗記しています。そして、ただ御言葉を暗記するだけではない、その言葉の意味も一緒に覚え、理解していただくのです。今アーナクラブではとても美しい新しいテキストが1冊目、2冊目、そして3冊目とですね、できつつあります。先日もその3冊目の構成をですね、させていただきながら、もううならされました。実にですね、内容が広くそして深いのです。大人たちに、この教会の大人のクリスチャンたちにこの質問をして、果たしてどれだけ答えられるかな。例えば、なぜ聖書は神の言葉なのですか。とをあげなさい。と、とですね、びっくりしてしまいますが、子供たちはそうやってですね、素晴らしい聖書の御言葉を、そしてその教えを暗記し理解しているわけです。聖書というこの本は暗記するということをとっても大事なものにします。例えば、神様はイスラエルの民に向かって暗記することを命じられました。それが、申命記の6章の4節から9節。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を、あなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。この一番スタートのところに、聞きなさい、イスラエル。向こうの言葉で、シェマーイスラエル。このシェマーイスラエルっていうと、イスラエルの人たちは、ね、もう、すぐにですね、もう暗唱をですね、口にする、身構えをするわけです。例えば、道を歩きながら、お父さんが子供に突然、シェマーイスラエルって言うとですね、シェマーイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい、と、さっと暗唱するわけです。座っているとき、突然、シェマーイスラエル。そうするとそれを暗唱し、子供がさあ寝ようと思うとお父ちゃんが枕元にやってきて、シェマーイスラエル。起きてまだ寝ぼけまなけの、まなこのところにお父ちゃんやってきて、シェマーイスラエルって言うと、そのところで、子供はその後を言うわけです。そうやって、もう四六時中、イスラエルの人たちはシェマーイスラエルを口にするわけです。私たちクリスチャンは、霊的な霊のイスラエルと呼ばれています。旧約聖書のイスラエルの民がそう命じられたならば、霊のイスラエルと言われるクリスチャンも、神様から暗記することを求められているのです。ぜひ、 私たちも信仰の言葉を、少なくとも人信条と実会と主の祈りのこの三つは、スラスラと口に出るぐらい暗唱するようなものでありたいのです。まあすぐにはしませんけれども、一年ぐらい経ったら廊下ですれ違った時に、私がさっとですね、人信条って言うと、ふっ人信条、実会、実会、今実会全部言ってくださいって言ったら、どれだけの人が言えるでしょう。実会って言うとですね、すぐにその実会をスラスラと言えるように、これはある意味で本当に基本中の基本の、しかし、しかも暗記して、四六時中心の中で練りはみ、それを味わい、それを深めていかねばならないクリスチャンの必須科目と言われるものですので、ぜひぜひ暗記することに取り組んでいただきたいのです。教会は信仰告白の上に建てられます。この建物、教会堂という建物は、しっかりしたコンクリート土台の上に建てられています。ここは砂地ですので、深く掘って、それも大きなですね、コンクリートの土台が据えられていますので、どんな台風がやってきても、あの塔だけは危ないですが、それ以外はですね、どんな台風がやってきても、また15メートル以上の大津波がこの襲ってきても、この建物は残ると思います。ですから、このところに大津波が襲ってきたら、この下の方々に、どうぞ教会に入ってくださいと招き入れたいと願っているんですが、ですね、まあ来ないでほしいですけども、イエス様から、あなた方は私を誰だと言いますかと問われたとき、シモン・ペテロが答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエス様は喜んで言われたのです。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロ、岩、岩を、私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハネスの門もそれには打ち勝てません。このペテロが告白した信仰告白、あなたこそ生ける神の御子キリストです、この信仰告白の上に教会は建てられるのです。教会ではコンクリートの土台の上に、教会、すなわちキリスト者の群れであるこの教会の土台は信仰告白なんです。私たちのこの内灘聖書教会も、しっかりとした信仰告白の上にこそ揺るがない教会として立ち続け、成長し続けることができるのです。ところが、もしどなたかがこんなことを言い始めたら、いやいや、やっぱり内灘の教会は、やっぱりその独自性を出さなくちゃいけない。そんな2000年の信仰告白じゃない。私たちは私たちの信仰告白を作って、独自の信仰で行こう。別の信仰の土台を築こうとしたら、どうしますか。どうぞそのような声が起こったら、いいえとですね、皆さんで答えてほしいのです。別の独自の信仰の土台をこの教会が据えようとしたら、それを拒んでいただきたいのです。もちろん、この使徒信条だけでは十分に聖書の教えを全部を網羅してはいないのです。そこで追加されるということは歴史の中で起きてきました。特にこの使徒信条の中には聖書についての項目がありません。すなわち、まあ、聖書の教えそのものがここで告白されているんですけれども、聖書に対する信仰の内容がないのです。それはまだ、この使徒信条が出来上がっていく過程で、聖書は今のように、まだ27冊の新約聖書が集められて、一冊のものとなっていなかったから、まだ聖書が聖書という形を、に成り立っていなかったので、それは仕方がないことです。ですから、その後に付け加えられて、聖書に対する信仰の箇条がそこに付けられ、また宗教改革によって聖書の教えがもう一度改めて発見させられた、すなわち信仰によって、信仰だけによって義と認められる信仰義人の教えが、これは信仰の大事なポイントですからと言って付け加えられて、このような形で信仰問答集とか、ごめんなさい、教理問答集とか信仰告白などがこう生まれていくわけです。しかし、あくまでも 聖書が教えている内容に沿っての告白だったのです。私たちは決して独自の自己流の信仰を持ってはなりません。パウロでさえも、その信仰の内容をまとめた第一コリント15章の中で、こうパウロは書きました。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに、三日目によみがえられたこと、うんうんと続きます。パウロはここで、信仰の一番大事なことはこのようなことですよと項目を挙げていく中で、こういうのです。私も受けたことであって。すなわち、パウロほどの先生だから、独創的な独自の信仰を表したか、いいえ。私が伝えていることは、私が生み出した、作り上げた独創的なものではありません。私も受けたことです。もしも、信仰の内容にそうした独創的なものを持ち込むなら、私はそんな古いそんな信仰の過剰に私は縛られたくない。私は私独自の信仰で行くと言ったら残念ですけれども、その人は救われていません。その人に洗礼を授けるわけにはいけません。教会の中にその信仰を持ち込むことは許されません。パウロはかつては誰にも負けないぐらいの熱心さを持って、まさに天にも昇り、地の奥底にまでも下るような頑張りを見せました。そのように頑張ることによって、神に受け入れられ救われるのだと彼は考えていたんです。しかしそれは独創的な救いの道を走ることでした。そしてそれはキリストを否定することだったのです。ローマ書の今日は8節から読んでいただきましたが、6節。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るだろうかと言ってはいけません。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。まさにパウロは熱心さを持って天にも昇り、地の奥底にまで下るほどの頑張りを見せたのです。しかし、それはパウロは知ったのです。そのように自分の頑張りで天にも昇り、地の奥底にも下ることは、キリストを引き下ろし、キリストを引き上げて、キリストが成した救いの御業を拒み否定することになるのだ、と彼はあのダマスコ途上で知らされたのです。そうではなくして、8節。ではどう言っていますか？御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。ただ、受け取ったその信仰の言葉を、あなたのそのすぐそばに、いや、あなた自身に聞かされたその信仰の言葉を、あなた自身の心で信じ、口で告白すれば、救われるのですよ。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。しばしば教会の中で、信仰と信念とを混同してしまっている状況を見せられることがあります。信仰と信念を履き違えること、これほど危険なことはないのです。信念というのは、私はこう思う。私はこう信じる。私はこう生きてきた。私はこう確信するという主観的なものです。相対的なものです。信念を持って生きる。それは結構なことです。立派なことです。信念を持たないよりは、信念を持って生きる方がいいでしょう。しかし、その信念を信仰と履き違えて取り替えてはいけないのです。信念というのは、人それぞれによって違います。それを互いに絶対的なものとして主張してしまうと衝突が起きるのは当然です。教会を信念で立て上げようとすると、それはもはや教会ではなくなってしまうのです。教会とは似ても似つかないものになってしまいます。どんなに立派な信念を持ち寄っても、それは教会にはならないのです。聖書の中にも、様々な信念の人が登場します。例えば、ペテロ。イエス様から、 あなた方は今晩、私を裏切ります、見捨てますと言ったときに、ペテロは信念の人でした。他のみんながあなたを裏切っても、私だけはあなたを裏切ることはしません。たとえあなたのために死ななければいけなかったとしたら、私は喜んで死にます。見事な信念。まさに自信たっぷり。しかし、その自信に裏付けられたペテロの歩みは、もろくも崩れるのです。イエス様のお弟子さんの一人、トマス。トマスは、私はこの目で見て、この手で触れて、確かめられなければ、そんなものは信じない。自分で確かめられたものこそ信じられるという、実に科学的な信念で生きていました。これも信念です。パウロは、自分の熱心さ、自分の正しさ、これこそが神に受け入れられ自分を救うことになると信じていました。これも信念でした。自分は神の前に熱心だし、正しい行いをしているから私は大丈夫だという信念で彼は突っ走ったのです。ある人は可能性思考、積極思考というですね、信念で生きています。立派なことです。可能性思考を積極的に生きる。それは立派なことです。しかし、この可能性思考、積極思考を教会の信仰として取り込んでしまうと、教会はおかしな教会になってしまいます。しばしば教会が、私たちの教会は可能性思考の教会ですと、看板を上げる、そういう場面によく出くわします。これは信念です。教会の中には、可能性思考の人と消極性思考の人いていいのです。教会の人たちはみんな積極思考で、消極的な人は不信仰として一刀両断される。もしもそうだとしたら、教会はギスギスギスギスしてしまうでしょう。もちろん信仰に立って前向きに生きることは素晴らしいですが、しかしそれを教会の信仰として受け入れてはならないのです。信念と信仰とを履き違えてしまうと、おかしいものになってしまいます。信仰とはあくまでも、第二ペテロ一章一節にあるように、私たちと同じたっとい信仰を受けた方々。ユダの手紙三節に、聖徒にひとたび伝えられた信仰。そのように、独自のものを生み出すものではなくして、また信念に基づくものでもなくして、ずっと2000年の間、私たちが受け継いできた、受け取ってきた、その信仰。それを簡潔に、包括的に言い表しているのが、人信条なのです。だからこそ、これを学び、理解し、自らのものとして告白していくことが大切になるのです。日本語の人信条では、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと、我はと信ずが、最初と最後にこう、日本語の構造上離れていますが、実際は、英語の場合だったと、I believe、すなわち、我信ず。ローマの原型ともなっている信仰告白でも、ラテン語で、クレドー、という言葉で始まるのです。クレドーというのは、我信ずという意味です。人信条はまず、この我信ずという言葉で始まるのです。皆さん、この人信条の我信ずと、主の祈り、皆さん一緒に先ほどお祈りした主の祈りと、大きな違いがあることに気づかれますか？主の祈りは、天に増します、何ですか？我らの父よです。しかし、人信条は、我信ず、我信ず、私、私、私。主の祈りは私たち。人信条は私。主の祈りを捧げるとき、私たちは主にあって家族なのだ、兄弟姉妹なのだということを強く意識させられながら祈るのです。ことに、例えば今朝も皆さんと一緒に お祈りするときに、やっぱりその日その日その時その時で、主の祈りの中でも一番自分の胸に響く言葉がありますね。試練の真っ最中にいるときには、我らを試みに合わせず、しかし、私たちは昨年から今年にかけて、本当に台風や地震や、そして年末のあの未曾有の大津波によって、15万人以上、今わかってるだけでも、人たちが亡くなったというような、私たちが今まで見たことも聞いたことがないような出来事を目の前にするとき、私たちはこの主の祈りをするときに、我らの日用の糧を、今日も与えたまえと祈るとき、特に胸がそのときに痛むのです。我ら、そうなのです。私たちは、この主の祈りをしながら、我らの日用の糧を与えたまえ。その我らは、私と私の家族だけっていう意味じゃないのです。神様、私と私の家族だけ祝福してください。必要なもの全部、私と私の家族だけ与えてください。他の人のこと、構わなくていいから、そんなことは許されないのです。主の祈りをするとき、私たちは、本当にですね、横のつながりを覚えさせられているのです。今、日曜の方で代表されている食べるものもない、着るものもない、住む家もない。いや、家族みんな失って一人泣いているあの少年のために。神様、どうぞ日曜の方を与えてやってくださいと祈り、祈りながら我らと祈る私たちは、ただ祈って済ませられるわけではなくして。じゃあ私は何をしたらいいのですか。私にできることをさせてくださいと、行動へと主の祈りは駆り立てられていく、そのような祈りです。我らがそれを表しているのです。しかし、人信条はそうではありません。我は、私はなのです。決してこれは我らとか私たちにしてはならないのです。ローマ書の10章の8節9節も繰り返し繰り返し、御言葉はあなたの、あなたの、あなたの、あなたの、あなたの口で、あなたの心で、あなたは救われる。あなた、あなた、あなたと個人的に単数形で呼びかけられているのです。そうなんです。信仰とは、あなたの問題です。あなた個人の問題です。同じく、出エジプト記の20章もそうです。実会も、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは。すなわち、他の人のことではない、あなたはどのように生きるんですか?と、あなたの生き方が問われるのです。そして、使徒信条では、あなたの信仰が問われているのです。私たちは一人で生まれてきて、実は一人で生きてゆき、そして一人で死んでゆかねばならないのです。いかに生きるかは人の問題ではなくしてあなたの問題。いかに信じるかも人の問題ではなくしてあなたの問題です。信仰、他の人の後ろに隠れて、その人の陰に隠れて、そっとですね、天国に入るなんていうことはありえないのです。その人の信仰のあまりに預かってなおということはありえないのです。あなたは、あなた自身の信仰を持って一人、主の前に立たされているのです。親の信仰の七光で子供も救われるということはありません。天国行きの切符をお父ちゃんが一枚持って、天国の入り口まで行って、はい、切符、あとうちの家族、と言ったら、ストップ。奥さんの切符を見せてください。子供の切符は一人一人見せてください。みんなそれぞれが切符を持たなければならないのです。我は真実。しかしなんと、我は真実と2000年の間、教会のクリスチャンたちは一人一人、この信仰、同じ信仰を告白して、同じ信仰で歩いてきたのだということを知ると、そしてその中の一人に私も加えられている、同じ信仰に私も生かされているのだということを知ると、何という信仰に導かれているのだろうと考えれば考えるほどこれはすごいことです。この後でご一緒に歌う聖歌の281番、 旧聖歌は300番ですが、進め主イエスの。この281番、300番の、進め主イエスの、の2番をちょっと読んでみますと、たけき昔の聖徒らが、進みし道を進むなり、同じ一つの心情と愛と望みに立つ我ら。同じ一つの心情、これは一心情を表すのです。同じ一つの一心情と愛と望みに立つ我ら。進め主イエスの兵士らよ、見よ十字架は前に行く。本当に私たちは、力強く歩いていった先輩たち、2000年の教会の歴史を歩んだ先輩のクリスチャンたちと同じ心情で私たちは今いるのだということ、考えれば考えるほど、2000年というこの 年代の古さ、古い人心情ですが、しかし決して古びることはない心情です。流行遅れではありません。その真理はいつまでも新しく、それを告白する者を救い、育て、励まし、力づけるのです。いや、文語体はちょっと古臭いから、現代訳にしてください。これは文語訳がいいのです。古いのだということを感じる、その重みを感じるので、これは文語訳の方がいいと思います。主の祈りも、文語訳で祈っていますけど、私はそれはそれでいいと思うのです。最後に、我は信ずという言葉には、決断の意味が込められています。バプテスマを受けようとする人が、この一信条を心で信じ、口で告白するとき、そこには大きな決断が伴ったのです。そして私たちも、一信条を告白するとき、それを告白するたびに、新たな決断を、その場でさせられるのです。日本語の決断という言葉はとてもいい言葉です。決めて立つと書きます。非常にそこに深いものを感じるのです。すなわち、私たちがこの信仰告白を決断を持って口にするとき、心を決めるだけではなくして何かを立つのです。すなわち何かを捨てるのです。この信仰告白は、私たちをして他の偶りの神々偶像を立つことを私たちに決断させるのです。自分勝手な欲望に生き、この世的に生きることを捨てさせるのです。また、不信仰を捨てさせるのです。私たちも、我は信ずと力強く告白しながら、そしてこの使徒信条をこれから20回学んでいく中で、それを深めつついきたいのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。